選曲バンダイダメ元の話。 This program is brought to you by 元チャンネル。
選曲バンダイダメ元の話。この番組は毎週週替わりで MC が交代し、それぞれ得意のジャンルで番組を進行していくニュースタイルポッドキャスト番組でございます。今週は私元の回でございますけども、ですね、ここ最近はちょっとずーっとモテ塾なんていうのをね、私やっていたんですけども、そろそろまあ、私もね、飽き性なもんで、ちょっと何回か別基軸でシリーズ設けたいなと思っておりまして、今日はモテ塾ではなくですね、ちょっとシリーズ、新シリーズをですね、ちょっともう一個立ち上げて、この方とお話ししたいななんていうふうに思ってるんですが、この方ですね、ストーンコールドさんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ここに出るの久しぶりですね。
あ、そうですか？僕の回？あれじゃないですか。ラブホテルじゃないですか、ラブホテル。
80年代？
90年代かな
?90 年代。
うん。
違うわ。
90年代やりつつの、ラブホやってみたいな感じですけども。うん、年末ね、去年の年末、ちょっと、ね、久々にストーンさんに会いまして。
久しぶりでしたね。
ね、ね、二人でフィリピンパブ行った以来ですけどね。はい、それ以来会いました。
ここ最近なんか元さん、なんかね、うん、なんかあっさりした汁ばっかり飲んでる感じで。ねえ、アサリ汁ばっかり飲んでて、たまには濃い、なんていうかな。
そうそう。
ねえ、濃いもんが飲みたいのかな。
なんかもう、なんでしょうね。なんかこう、魚のあら汁みたいな。
そうそうそう。
そんな飲みたいな、みたいなね。
ごってごってのね。
そうそう。
濃いのが欲しいのか
なと思って、もうほんと最近あっさりめだったもんで、ちょっと昭和感のあるね、お話をしたいな、なんてね。
なんか羊飼いになっちゃって、羊飼いならしちゃってさ、と思ってて、俺聞いてて。
そう。
よしよしとかやってて、ね、あ、楽しそうだなと思って。
濃いのをね、やっぱり欲しい。
ねちょっとこう、ガツンと、ね。
で、僕ね、今回はその、はい、テーマ選考というよりは、ストーンコールド選考みたいな、なんか、ストーンさんを選考してブッキングしたんですけど、じゃあ、
あれだ、
ストーンさんの何喋ろうかなってことで、
はいはいはい、
考えてたんですけど、や、まあ、やるからには、なんて言うんですかね、まあ、長く続けられるシリーズなんかいいんじゃないかってことで。で、まあ何がいいかなってことで言うと、僕はストーンさんといえば、まあ当然ジャイアンツと、あとこのもう一個ですね、やっぱプロレス格闘技っていうかプロレスか。
はい。
プロレスのイメージがやっぱり強くて。で、
そうですかね。
なんか他番組なんかでもやっぱりね、ストーンさんのそのプロレス話なんて非常に好評だったりするので。
そうですかね、はい。ありがとう。
だから、なんかこう、ストーンさんのプロレス話をね、したいなと思ってるんですが、まあ、とはいえ、まあ、最近のプロレス事情は僕はちょっとあんまり詳しくないもんで、ギリギリわかるラインとか、あとは何でしょうね、まあ、昔の、その、昭和のプロレスですか。
なるほどね。
まあ、偉人伝みたいな、プロレス
伝。そうですね。
そうそう、みたいな感じで、まあ、何回かに分けて、で、プロレスラーをちょっと深掘りしていこうみたいな。
はい、
うん。昭和のプロレスラーを、まあちょっと深掘りしてっては、この人はこんな人だったんだよみたいな、そんな話できたらいいななんていうふうに思ってるんですけど。
もう、歴史上の人物ばっかりですからね。織田信長とか。
いやもうね、ほんと若い子は特にね、そんなイメージ、ね。
わかんないんだと思うね。
まあ。そうなんですよね。最近だと、どうなんですかね。まあ僕が本当触りで知ってんのはもう中村とか、岡田和親とか、
棚橋とかね
。まあその辺のところですけども。
まあこの今パパパッと名前上がった、まあ中村は違いますけど、岡田、まあ棚橋、新日本プロレスですからね。だからもう一強時代ですよ。
なるほど。今は。
一強多弱じゃないけども、本当に。
一人勝ちですか？
まあ面白いのも新日だし、まあビッグマッチっていうかね、その、例えば東京ドームで興行できるのは当然新日本プロレスができないし。
そうですよね。なんか、一時はね、なんか新日と全日、まあノアとかね、あの辺のラインがあってみたいな時代もずっとありましたけども。
まあ、いろんなことがあってね、プロレスラー独特のエゴが働いちゃって、 自爆しちゃってっていうところがあるんだけど、新日の場合はこの違う資本が入ったんでね。
ブシロードとかでした
っけ。ブシロード、その前はユークスってあの、
ゲーム
か
ゲーム
かやって
ますね。
ゲームやってるところかな。
はいはいはいはい、はい。
で、今ブシロードはカードゲームの会社。
ああ、じゃあ結構会社としても割と儲かってるような会社なんですか。
うん、安定してた資本を入れて、
うん、
まあ、それと、まあ、これから話すね、うん、その、新日本イコールスというところをどんどんどんどん排除していって、うん、今の時代に合わせた形。
ああ、なるほど。
うん、プロレス女子、女の子でも見れる、子供でも楽しめると。
なんか、プジョ氏とか言うらしいです
ね。プジョ氏とかね。
ね、最近ね。
うん、だから、そういうのにスタイルチェンジをしてってましたから、
うん、
まあ、昔々のね、そのおじさん、そうやね、40代、50代のおじさん、プロレスファンから見たら、
うんうん、
まあ、塩っ気が足らねえな、
ね。塩っ気ね。脂っこさがね、ないぞ。
脂っこさがねえなっていうようなプロレスかもしれないけども。
なるほどね。
今は今でね、内容、うん、あの、プロレスの内容はもう昔に比べもならないぐらいレベル上がってますから。
なるほど、
うん。
結構、なんかこう、ここ最近若い子がこうプロレス見る機会っていうのは、割とこの、うん、例えばバラエティ番組を通して、
はいはいはいはい。
見るようなことって多いじゃないですか。まあ、
そうですね。
アメトーク、
ね。金橋とかね。
そうそうそうそう、アメトークで特集組まれたりとか、うん
あと、うん、スイーツ、マカベってね。
ああ、そうですね。朝ね。
マカベ闘技とか。
こけしでしたっけ、うん、あの、
ほんま。
ほんまね。ね声ガラガラでおなじみのね。
ごいごいしてる。
見ますね、
うん。うん。いや、もう、古いおじさんでも超修理機なんか、この前ね、嫁さんと出てて。
あ、そうなんですか。
デートしてる場面をなんか、して、あの、やってた。あの、法律の、何やった
あ、はいはい。日曜日のね。
そうそうそう。嫁と出て、嫁と、何やってんだこいつと思って、最後嫁に、あの、手紙もらって、半泣きになってチューしてた。何やってんだこのおじさん。
あなんかちょっと。
まあ、俺が大好きだった頃の長州とはもうな、もう、がっかりなんだけど。
なんか、イメージ的にはこう、ね、ボレコ振るっちゃいそうな、なんかそんな感じのイメージ持ってますけどね。
いや、ちょっと前まで週刊誌にそれでこぶっ叩かれてたんだけど、
ね、
DV だっつってね。
そうそうそうそう。だから、割とこう、最近のそのまあね、今皆さんが目に触れてるようなプロレス、うん、まあ、それこそあとは、アメーバかなんかで今、上田さん、有田が、アメーバで今、うんうん。
あれ、アメーバですね、アマゾン。
アマゾン、アマゾンプライムか。
そうそう。これがね、いいのよ。
僕も見てますけど、
面白いね。
リングアナのね、新日の方が。
ケロさんね、
ケロさん、ね。ケロさん。ナレーションやってるんですよね。
うん、
そうそう、面白いですよね。
面白い、こう、週刊プロレスをね、うん、古い週刊プロレスを、
出してこれ、
うん、すごいいい話ですよ。そうですね、面白いですよね。
そうそう、僕も見てますけど、僕もなんか、その、プロレスっていうのは本当90年代が一番見てた時代なんですけど。
そうですか。うん。
なんで、そんなにこう最近も、まあまあまあもちろん見てなくて、割とこう触りの部分と、なんとなくその系譜っていうのはわかるんですけど、その本当の意味で、まあなんて言うんでしょう、新日本全日本の成り立ちだったりとか、いわゆるそのルーツみたいなところ、まあこれまさに本題になるんですけど、
そうですね、はい。
その辺のところをね、まずは語っていただきたいな、みたいなところなんですよね。
はい。
うん。やっぱルーツといえば、まあ。
ルーツといえばね、この人っていう人がいて、うん、まあ、一番最初に興行やったのは戦前だって言われてるんだけど、まあ、日本人っていうくくりで、まあ、言いますと、やはり力道山、
うん。まあそうですよね。
まあ実際はあの人は在日の方で、はいはいまあ、それは当時はひた隠しに隠しててですね。
当時隠してたんですね。
そう、トップシークレットだったんですよ。
あ、そうなんだ、なるほど。うん、
で、福岡県出身っていう、うんうん、くくりでやってて、
はいはいはい、
で、まあ、相撲取り、力道山っていうのは相撲取り出身なんだけど、
そうですね、
二所ノ関部屋で、うん、関脇まで上がってたかな。
あ、結構いいとこまで行ってん
の、ね、結構いいとこまで行ったんですよ。ただ、それで親方とも、まあ、部屋の揉め事があって出てってと。
はいはいはいはい。
で、プロレスラーになる。
それがじゃあ、うん、年代で言うと。
ね、1950年代じゃないかな。うん、52年とか53年とか。
なるほど。
そこら辺で。彼が初土俵が1940年、昭和15年。
はいはい、結構戦前ですね、そしたら。
うん。で、引退が1950年なんで、昭和25年か。
はいはい、はあ、そうなんだ。うん、
で、10年間やって、
うん
入幕したのが46年、まあ、戦後すぐっていうところで、はいはいはい、まあ、当時は、やはりちょっと朝鮮人っていうのは思っ ね、の相撲取りっていうのは表に出せなかったという。
やっぱこう、第二次大戦、第一次第二次大戦ぐらいの真っただ中ぐらいですからね。
うん、そう。で、やっぱりその、そこからね、這い上がってきたって並大抵の努力じゃなかったです、うん。まあ本人の素質も抜群だったなと思うんだけど。
ああ、そっか。なんかてっきりこう、うん、最初からわりかしそのね、朝鮮の、その、なんていうのかな、ルーツみたいなのは、明かしてたのかなと思いきや、そんなことなかった、ね。いやいや、
全然全然。うん。これはトップシークレットで、本当に、プロレスラーになってからでも、表に出してない話で、うん、彼が死んでから後に、
はいはいはい、はい、
そうでしたよと。で、しかも彼は北朝鮮なんですよね。うんうんうん、
あ、韓国ではなくて、うん、北朝鮮の方、
ね、南朝鮮じゃなくて北朝鮮の出身なんですよ。
そうなんだ。
で、後々これの縁で、うん、アントニオ猪木は北朝鮮とのパイプを持
つ。なるほど、そういうことなんだ。
うん、あ、なんでそう。私、力道山の弟子ですということでね。
なんで猪木はそんなに北朝鮮に行ってんだろうっていうのは、そこがルーツになってるってことなんですね。
で、やっぱそれでプロレス工業を持ってって、で、まぁ、あ、ちょっとこれ余談になるけど、プロレス工業持ってって、向こうでまぁリックフェアと試合して10万人かなんか来たのかな。で、当時北朝鮮は、まぁそういう拉致問題の件もあったかな。どうやったかなちょっと忘れたけど、あまりその国交がなかったと、孤立してたところにそういうのを出てきたっていうことでね。
なるほど。
そこでのパイプは、元は力道山。
はいはいはい。まあ、ルーツですよね。
そうそうそうそう。で、やっぱその、アジアの、なんていうかな、ヒーローっていうことで、うんうん、
すごかった
ですね、彼自身もやっぱ北朝鮮でも有名人だったと。
なんか戦後の、そういうなんか、ね、日本の戦後だみたいな昔の映像を見ると、必ずと言っていいほど、この人の映像出てきます
よね。そうですね。だから、ただ、その北朝鮮ということを当時は当然隠してて、日本人代表みたいなところで、はいはい、まあ、出てったわけなんですけど、当然アメリカで修行するんですよ、この人。あ、
そうなんですね。
うん。あの、曲げを、まあ、自分の家の台所で切ったっていう有名な話があって、
そうなんだ。
それで、まあ、単身アメリカに行って、で、アメリカのハワイかな、ホノルル、まあ、ホノルルには、その日系人レスラーってのは結構いたんですよ、当時はね。で、まあ、日系人レスラーの沖四季なって、まあ、後に、この人がレフリーとして日本プロレスに来るんですけど、
はいはいはい、
そこでみっちり教えられると。
へー、そうなんだ。
で、本土に渡って、で、何戦かして、実力をつけていくというかね。まあ、やっぱり、運動神経もいいですしね。
これって、当時って、プロレスって当然日本にはないかったわけですよね。うん、で、アメリカがやっぱルーツになるんです。
まあ、もともとはレスリングっていうのは、まあ、それは、紀元前の話であって。
ああ、そっか、そっか、そっか。
で、元はね、プロレスっていうのは、興行としてはプロレス単独っていうのはなかったんですよ。ボクシングとか、
はあはあはあ、
それとの興行で、の一つと。
あ、まあ、なるほど。
例えば、落語の中に漫才が入ってるみたいな話かな。昔はそうじゃなかったんですか。講座っていうのはね。
はいはいはい、はい。
落語だけで漫才入ってたり、モノマネがあって、その中の一つみたいな感じで、まあ、その中にレスリングってのがあって。
はいはいはい。
んで、まあ、ボクシングと違ってレスリングの場合は、その、全身を使ってやるんで、まあ、比較的、どちらかというと、まあ、決め事が作りやすいというかね、見せやすいというか、エンターテインメントとしては、どんどんどんどんどんのし上がってた。で、イギリスが、まあ、イギリスとか、まあ、各地にプロレスってのはあったらしい。で、それからアメリカに来て。
なるほど。
で、アメリカの興行がどんどん、まあ、当時のアメリカってのは、その、統一された団体がなくて、各地にプロモーターと言われる人、まあ、興行主がいっぱいいて、そこを転々とする形なんですよね。
へえ、そうなんだ。そういうルーツがあって、まあ、力道山が、まあ、引退後、まあ、ハワイというか日系人というか。
そうですね。
はいはいはいはい。
で、レスラーとして、まあ、修行を積んで、で、日本にプロレスを持っていこうと。
はいはいはい。
まあ、ここら辺のところは、まあ、やっぱ、向こうには、興行師の永田さんって、この人は、大英の人かな、うん、なんかに引っ張ってもらってきたと。まあ、当時、アメリカの、アメリカンナイズが徐々に日本がし始めてきましたから、
うんうん、
で、当然、アメリカも、そういったのを歓迎して、出てきたと。
うんう
で、彼が、まあ、プロレスとして成り立たせるにはどうしたらいいか。その前にプロレスが、その、うん、やりましたけど、そんなに根付いてなかったんですね。
ああ、なるほどね。うん、あ、日本の
日系人レスラー来たと。
はいはいはい。
でも、一回のワンマッチ興行ぐらいで終わっちゃった。
なんか、まあ、ちょっとこう、色物的な感じだったんですかね。うん。そうなんだ。
まあ、
これ、なんか見てると、うん、なんか日系人ハワイの日系人レスラー、うん、ハロルド・サカタとか、
ハロルド・サカタ、この人も有名な人、向こうでは有名な人ですね。
あ、そうなんですね、
うん、
これってこっから来てるんですか、あのハロルド・サクイシとか、あの辺のあの
かもしれないけど、
ゴリラーマン・ストッパー・ブズ島のね、あの人、
ハロルドさんってね、
そうですよね、うん、へえ、
そうですね、
そうなんだ、なるほど。
でここら辺のところでいくと、うん、まあグレート統合とか、うん、ここら辺のもう日系、向こうの日系レスラー、
はいはいはい、
で当時の日系レスラーってどういう人が多かったかっていうと、うん、まあ、日本人って敵国だったわけですね、アメリカの、まあ、
そういうことですよね。
でリメンバーパールハーバーの時代で、
う
ん、要は日本人が汚いと、
まあ、そうですよね、そういうイメージですね。
でイメージとしては相撲のイメージがあるんで、
はいはいはいはい、
で要は塩を顔に相手にぶつけて、
うん、
目くらましして、
うん、
で、あの、姑息な手段で、
なるほどね、
行くと。で、うん、相手が爪、あの、アメリカ人がパワーでトントンと行くと、
うん、
あの土下座をして謝ると。もう典型的な、その、
典型的ですね。
典型的な、その、あの、なんていうかな、そういったヒール、
はいはい、
をやってたんですけど、これ、力道山ってやっぱ本当のレスラーなんで、相撲レスラー。
そうですよね。
やっぱ強かったらしいんですよ、力が。やっぱそういう、まあ、SAS、相撲レスラーじゃないもんですから、本物の相撲レスラーなもん
で、う
ん、
そうですよね、
やっぱぶちかましとかも迫力あったし、ね、で、やっぱ覚えるのも早かったっていうんで、
はいはいはいはい、
そういうパワー系の日本人レスラーとしては、久々というかね、うん、初めてじゃないかなというぐらいの、
うんうんうん、
まあ、ここら辺のところでは出てきたと。
なるほど。
で、その興行を日本に持ってこうと。
はいはいはい、はい。
で、その時に、まあ、いろいろ、まあ、プロレスラーって人脈なんで、
うん、
向こうで人脈作って、
まあ、そうですよね。
で、アメリカ人レスラーを連れてきて、
うんうん、
で、シャープ兄弟とかね。
あ、シャープ兄弟聞いたことありますね。
うんうんうん、で、要は、日本人対アメリカ人という、
はいはいはい、
図式を作りまして、
うん、
で当時戦後間もない頃ですから、日本人もやはり自分たちのね、まあ、負けると思ってやってるわけじゃないんで、
はいはいはい、
戦争で負けて、
うん、
でそこでアメリカ人を叩きのめすと。
あ、なるほど。まあ、そのいわゆる、
そういう図式を、う
ん、そっかそっか、アメリカに戦、まあ、戦争で負けた鬱憤晴らしじゃないんだけど、
う
ん、
そうそうそうそう、で屈辱を晴らすと。
なるほどね。
でアメリカ人がこうでっかい、体のでかいアメリカ人を空手チョップでぶっ倒すというので一大ブームが出てきたわけですね。
それってすごいですね。そのシャープ兄弟ってそのね、うん、要は負け役を、まあ、はっきり言って買って出てこう戦うわけじゃないですか。非常にすごいですね。あんまりこうやがりそうなもんですけどね、そんなことね。
まあ、まあ、力道山のその力があったのと、やっぱりそれなりに払ったっていうのも多いし、まあですよね、うん、シャープ兄弟も自体も向こうでも一流レスラーだったので、
あ、そうなんだ、
まあ、そういったところ、まあ、一流レスラーってのはそういったところを分かってるんで、
はいはいはいはい、
その興行が盛り上がって儲からないと客が入らないと話にならない。
なるほどね。
で1回呼ばれたら2回目3回目で当然呼ばれるわけですから、
はいはいはいはい、まあ、そういうことですよね。
でやっぱり強いシャープ兄弟なんで、
うん、
あの弱いシャープ兄弟じゃないんで、
うん
うん、そうすると、まあ、自分たちのメンツもある程度は保たれる。
なるほどなるほど、
うん、でやっぱりなプロレスラーって何が価値って言ったら、やっぱり興行を盛り上げる、
う
ん、客を呼べる人が、
まあ、そうですよね、
うん、やっぱシャープ兄弟たるでやっぱり来るんでね、
うん、
それでやっぱり最後は負けるというところを踏んでいってる、
はいはいはいはい、
でまた盛り上がると感じになってるかな。
これはあのあれですか、その日本に持って帰ってきて興行を始めた時に、
うん、
プロレス団体名みたいなのはもうすでにあった。
日本プロレスを作ったんですよね。
あ、日本プロレスという名前なんですね。うん、
日本プロレス、という団体、まあ最初はそういったものじゃなくて、興行主の新田さんって人が、うん、まあ作った日本プロレス協会。
はいはいはい、
はい、に入ったの、あ、を作ったのかな、うんうんうん、それでシャープ兄弟を呼んでということになって、でタッグパートナーは、
うん、
そのまあ、兄弟、まあ、タッグですからね、うん、2対2でしたけど、うん、木村正彦だった
。木村正彦って柔
道、この人柔道家の、
はいはいはいはい、
まあ、後々ですね力道山とは朝からの因縁ができる人なんですよ。
ああ、そうなんだ。
で、この木村正彦って、木村の前に木村なし、木村の後に木村なしと言われるぐらい、うん、もう柔道では最強だった人なんです
よ。この人、確か、行動館のなんかね、とか、なんかそんなんですよね、多分ね、うん。名前はよく聞いたことありますね。
で、木村、そうそう。で、名前もそうですし、うん、鬼の木村と言われるぐらい、まあ、めちゃくちゃ強くて。
はいはいはい、はい。
戦前の、まあ、相撲、柔道家なんですよ、この人は。で、当時の日本選手権で3連覇したっていうぐらいすごい人で。ああ、うん。
このなんか、すごい、この写真が今見てるんですけど、ものすごい肉体してますね、この人ね。
すっごいですよ。この、
すごいな。
この本を書いた人がいて、なぜ木村は力道山に負けたかだったかな。そういう本を書いた人がいてですね。ね、増田さんって人だったかな。ちょっと、まあ、この人はちょっと、ものすごい、木村寄りの、木村正彦はなぜ力道山を殺さなかったのかとかね。
大谷総一ノンフィクション賞をもらってるんですね。
この、うん、俺私も読みましたけど、まあ、この増田俊也さんって方は、うん、この作家、まあ、恨み骨髄ですね。力道山の野郎をやりやがったなと。もうガチバカな人なんで。
なるほど、なるほど。
そういう木村正彦については浸水してる。もう、後々この人はブラジルに渡るんですよ。
この
木村さんは。
木村正彦が、はいはいはい。
で、かのグレイシー柔術を、
うん、
エリオ・グレイシーに、柔術をエリオ・グレイシーに教えた人だ。
あのおじいちゃん。
おじいちゃん。は
いはいはい、はい。
で、後々、グレイシー柔術が、どんどん発展していって、グレイシー柔術。
なるほど、なるほど。
という、まあ、最強な、まあ、人で、ね。いや、だって。その人をタッグパートナーに迎え。
顔ちっちゃいし、体でかいし、みたいな、なんか、絵に描いたような。
まあ、この人のね、エピソードはめちゃくちゃ面白くて、ね。
そうなんだ。
まあ、何がな、でかかったらしい
です。何がね、何がでかい。
何がでかくて、女好きでっていうようなね、それで身を滅ぼしたってプロレスに行っちゃったというような、じゃないかと言われてる、ね。
なるほどね。
うん、あ、そんな人を組んでた。その人を、うん、タッグパートナー組んで、まあ、はいはいはい、木村も、まあ、プロ柔道家からプロレスになってますから、うんうん、プロレスがまあまあできたと。
なるほど、なるほど。
いうことで、で、まあ、シャープ兄弟っていうのは、まあ、アメリカの一流レスラーなんで、当然プロレスができる。
うん。
いうことで、まあ、めちゃくちゃ面白かったらしいですね。で、やっぱり日本人見たことないですから、やっぱりヒートさせると。
うん。
うん。その、観客をヒートさせるってことに関しては、力道山も、当然、向こうで覚えてるし、シャープ兄弟も。ということで、やっぱりそれで爆発的に火がついたと。
なるほど。
その、なんていうか、敵味方の図式を作ったのは上手だったなと思ってね。
まあ今じゃね、タッグを組んで、そのね、対、まあアメリカもそうですし、うん、当たり前のようになってますけど、
うん、
この頃にまあその位置づけがこうできたみたいな。
そうですね。でまあ、アメリカの興行の仕方っていうのを、力道山が、うん、興行というかプロレスの作り方、
うんうんうん、
相撲みたいに1対1ガチンコでパチンってやって3分ぐらいで、
うんうん、
1分未満で終わるっていうのじゃなくて、
うん、
やっぱり、試合に起承転結をつけた。
なるほど、なるほど。
要は最初受け合ってやられて、耐えて忍んで勝つと。
はいはいはい、まさに、今でもそれは続いてる形ですもんね。
そ
うそうそ
う。それを、まあ、日本人好みの、その、はいはいはい、耐えて忍んで勝つというパターンを作った人かなっていうふうに思うんですね。
この人は割とこう水平チョップみたいなやってるイメージ強いですけど、うん、
まさに空手チョップですね。
空手チョップか。うんうん、まさにそれが得意技みたいな。
そうそうそう。耐えて忍んで、相手が反則しても耐えて忍んで、うん、
はいはいはい。
空手チョップで。
最後は応酬して。ああ、なるほど、ね。そうね。なるほど、なるほど。
ただ、自分がとにかく目立ちたい人なんで。
力道山
は、ね。大変だったらしい、
ね。あ、そうなんですね。うん、なるほど、なるほど。なんか、その、当時のその、いわゆる、まあ、この後出てくるのかもしれないですけど、うん、その、テレビ、
うんうん。
が、その、やっぱり、国民がこう、ね、街頭テレビに群がってるようなイメージというか。
うん。で、そこでテレビの興行と、うん、テレビのそういう放送と、
うん、
上手に乗っかって、
うん、
一番最初にやったプロレスリングの放送は NHK ですからね、
うん、あ、 NHK でやったんですね、最初、うん、
その後民放、日本テレビ系がやり始めるのかな、確か。で、ずっと日本テレビはその後プロレスをやっていくんですけども、王道はこの力道山の日本プロレスの中継が始まった、
ね、
う
ん
う
ん、ってことなんですね。
で、やっぱそれで人が人を呼んでどんどんどんどん盛り上がっていって、
はいはいはいはい、
で、やっぱりその日本人的にはやっぱりアメリカに負けたという屈辱感を少しでもね、
うん、まあ、そうですね、
誘引を下げさせてくれるっていうのがこの力道山のプロレスだったみたいな、
はいはいはい、まあ、ストレス発散じゃないけどってことですよね、
うんうん、
なるほどなるほど。
ただこれも当然ね、うん、一時のものと言ったら失礼なんですけど、
ね、
まあ、ブームだって、ブームに陰りが見え出すと。
う
そうすると、うん、まあ、その中で、やはり、力道山面白くないって人がいるわけですよ、当然。面白くないなって、あいつだけ目立ちやがって、さっき言ったね、自分がすごく目立ちたがると。
はいはい、目も超えてくるしね、
う
ん、みんな。
そうそうそう、うん、あの野郎と、
うん、
思う人が一人、出てくるわけなんですよね。
ほうほうほう。
それが先ほど言った木村正彦さん。
あ、なるほどなるほど。
うん。なんであんな弱いやつが。
お前の、お前目立ち上がって
る。俺と俺、お前じゃなっていうような気持ちもあって、うん、その、さっきほど言ったように柔道王と言われた人なんで、うん、柔道王、あいつは柔道、あの、所詮関脇じゃねえか。
うん、うん。
相撲でも。
うん、
俺はまあ柔道で全日本選手権3連覇しと
る。うん、うん、うん。
うん、負けねえぞっていう気持ちはすごく、はいはいはいはい、すごくあった人だ。で、力道山に試合を申し込むのかな。
いいですね、
面白い。で、当然、力道山もそのブームがどんどん去ってきたところだったので、よしというか、あの、まあ、もう一度盛り上げるためにも、
うん、
よしと。
うん、
いう、話になったんで。
うん、
まあ、所詮、まあ、プロレスですから、
うん、
梨はつけてやるわけですよ。
まあまあ、ある程度ね。そういう意味
で。梨はつけてやると。はいはいはい、要は、どうしようかと、うん。で、3試合やろうと。どうせ興行なんだから、
うん、
あの、東京2回、大阪1回だったから、ちょっと忘れちゃったけど、興行3回やろうと、
うん。
儲かりますからね。
うん、
3回やれば、
うん。
で、1試合目は引き分けだと。
うんうん、
ね、引き分けにしようと。2試合目、力道山、3試合目、木村、みたいな話がついてたらしい。
はいはいはい。
あ、これはまあ、あくまでらしいということ。
1勝1敗1分け、みたいなね。
で、要はまあまあ、お互い傷つかずに終わろうと。
なるほど。
で、まあ、いう話し合いがついてたと言われて、で、まあ、1試合目、引き分けと、いうことだったんですけども。
うん、はいはいはい。
ところが試合が始まったらですね、
うん、
まあこの試合って日本の巌流島、あ、昭和の巌流島と言われるぐらい、ね、その因縁を皆さんが煽ってですね、
はいはいはいはい、
うん、で、試合が始まったんですけども、
うん、
まあ最初のうちは、
うん、
あの、今まで通りプロレスをしていた、
はいはいはい、
ですけども、木村の足が、
うん、
キックかな蹴りが、
うん
う
ん、
どうも力道山の股間にポーンと当たった。
あら、ハプニング。
ハプニング。で、力道山がカチッと来て、こっから空手チョップと張り、あの、突っ張りとか張り手、まあ、あの人相撲取りですから、こっちはもう専門なんですよ。
はいはいはい、はい。
それが殺人級というか、ボッコボコにするんです
よ。あら、怒っちゃった。
怒っちゃったと。ボッコボコにして、まあ、木村が蹴りをされると。
聞いてないようですよね。
そうなの。張り手とか必要な蹴りの連打でも。木村はもう聞いてないわけだ。びっくりして。もう、対応できませんよね。相手が来ると思ってないわけ、まあ、
ういう
で、血まみれになって、あの、マットに、のしちゃったと、
うん。はいはいはい。
で、まあ一応その試合は、力道山の勝ちということにしたんですけども、まあその試合が、まあ、まあ、不穏試合とよく言われるんですけど、あの、それの、まあ、走りみたいというか、第一号という。
なるほど。
要は話が決まってたのに、
うん、
まあ、俗に言うブック破り、まあ、をしたんじゃないかと。力道山が、
まあね。
で、その説は、金玉を蹴ったからじゃない、金玉を蹴ったっていうのもあれば、力道山最初から狙ってたと。
ああ、なるほどね。言いながら、
そうそう
やったるぞと。
で、木村をボコボコにして、俺が一発で、もう、あの、本当の日本人の日本のプロレスのヒーローやと。ヒーローというか、エースやと。 いうのを見せつけてやると。
なるほどね。嫌なやつですね。
二道山ならやりかねんと。
嫌なやつだな。
そういうおじさんな、そういうおっさんですよ、この人。
なるほど。
もう出し抜くっていうかね。
いや、なんかイメージあんまりないですけどね。うん、もう日本のヒーローみたいな。なんかイメージは。
後々この木村はもう、まあその後ね、落ちぶれていくわけですよ、当然。
落ちぶれちゃうんだ。
木村さん落ちぶれてって、まあ、まあ、土佐回りとか、まあいろんなことあったんですけども、うんうんうん、でもやはり、弟子筋が当然木村には、おるんですよね。
弟子筋。
あ、木村。弟子筋も、当然頭に来とる人もたくさんおるわけですよ。
いますよね。
で、この後ですね、まあ、力道山、まあ途中で力道山亡くなるわけなんです、はいはいはい、殺されちゃうわけなんですけど、その後にジャイアント馬場のところに行ってですね、弟子筋が試合をさせると。異種格闘技流行ってる時代に来て、
なるほど、
本当にこいつ殺してやろうと思ったっていう人が二人ぐらいいるんですよ。
そうなんだ。それぐらい恨み買っちゃってるわけですね。
恨み買って、それはね、もう柔道を地に落としたと。いうぐらい、まあ、力道山の不意打ちを食らわしたと。
そういうことですよね。出し抜いちゃったわけで。これが、何年ぐらいになるんですか ?60 年。
これは54年ですね。
ああ、なるほど。
1954年12月22日に、はいはいはいはい、まあ、まあ、これ一諸説あるんで、うん、その金玉蹴った本当に頭来てカーッとなってやったんじゃないかとか、最初から狙ってたんじゃないかとか、うん、木村が酔っ払ってたっていう話もあるんですよ。
ああ、なるほど、なるほど。
で、酔っ払ってて、ふらふらしてて、ふざけやがってと。
うん、
こんな大事な試合に酔っ払って出てきやがってこいっていうのが、力道山頭来てやったとか。
なるほど、なるほど。
諸説あるんですけども、うん、まあ、どっちにしても、テレビでね、ボッコボコにしましたから、
まあね、そういうこと
ですね。漫才にね、うんうん。それの事実は変わらないので。
なるほど、なるほど。
うん、それぐらい、まあ、気性の激しい人、ね。
なるほど。ある種だから、力道山のバックボーンは相撲で、木村正彦は柔道みたいな、うん、要は相撲出身、柔道出身みたいな、こう、うん、ぶつかり合いみたいなのがあるってことですよね。
そうですね。うん、で、まあ、当然ね、この、力道山っていう方は、
うん、
まあ、興行を打つわけですから、当然、ブラックな、
まあ、そうですね。
世界にも。
まあまあ、それはそうですよね。
精通、当時はね、当時はあって、うんうん、関東の統制会だったかな。
ほ
うほうほう、という、まあ、在日系の方々が、
うん、
のしてる、
うん
うん、そういうところとのつながりが太くてですね。
なるほど、なるほど。
で、興行を打っていたと。
なるほど、なるほど、なるほど。
いうのも多々あるし。
はいはいはい、はい。そっか、そういう、ま、そういう時代背景もあっての、
そうですね。
まあ、力道山の、まあ、その戦後の活躍ぶりというか、うん、まあ、北野さんも含めですけどね。ね、
だから、その、戦後のヒーローって、その、例えば王さんとか長嶋さんとかね。
はいはいはい、はい、いますね。
まあ、美空ひばりさんとか。石原裕次郎さんとか、
はいはいはい。
それと並び称される力道山って言われるんですけども。
そうですよね。
まあまあ当然ね、彼の功績というのは山ほどあるんですけど、プロレスとしては、うん。ただその裏側のブラックな部分というのも当然出てきてますし、そういう木村戦のような、うん、その容赦ないというかね、自分の欲望、うん、欲望というかね、自分のあれのためには容赦ないって人なので。
いやなんかもう歴史上の人物ですもんね。
そうですね。
もう完全にね。
織田信長みたいな。
そうそうそうそうそうそうそう。なんか力道山ってまさに最近の人ではないっていうか、うん、本当の歴史上の人物みたいなイメージはありますね。
当然僕も見たことないですから、亡くなったのが1950何年だったかな。63年。
63年。
うん、はい、はい。だから昭和38年なんで。はいは
い。今から54年前。
50年前。で、これも、ラテンクォーターだったかな。
ああ、ラテンクォーター。はいはいはい。
で、刺されて、
うんうんうんうん、
これヤクザ、統制会のヤクザやったかな。
赤坂にある、いわゆるナイトクラブですよね。
そうですね。住吉会とかの、どっちかに、うんうんうん、まあ、どちらにしてもヤクザに刺されましてですね。
はいはいはいはい、はい。
殺されると。
あ、まあ、その、いわゆるいざこざが、その、
そうそうそう。で、まあ飲んでて、肩が当たった当たらんかったと、
はいはい、
足が踏んだとかなんとかっていうことで、
やるだとね。はいはいはい。
で、それで、サクッとやられたと。
はいはいはい。
で、当時は、まあ、そんなに大したことないだろうと。
うんうん。
いうことで病院に入ってたんですけど、
うんうんうん、
まあ、諸説あ、 これも諸説あって、うん、暴飲暴食をしたと。
うん、ああ、病院の中で
病院で。で、超閉塞で亡くなったと。
実家すごいな。
いうのもありますし。
公開ですね。
まあ、まあ、そういうようなね。
はい、はい、はい、はい。
まあ、伝説を持って。
ってことは、当時はきっともう、まだ現役中ってことですよね。うん、
バリバリでしたね。
その時に突然亡くなるみたいなことですね。
そうですね。刺されて、まあ、亡くなるというような人は、本当に織田信長と一緒
な。伝説じゃないですか、そんなの。うん、今じゃありえないですよ、
ね。ありえないような話で、
うん、
で、この人もね、いろいろ、まあ、奥さんも子供も当然おるんだけど、はいはいはい、いろんな人と浮き名を流してたという。
はいはいはい。まあ、モテる
でしょうね。まあ、これは、梶原一騎の、男の星座っていう漫画に載ってるんですけど、うん、
はいはい、
当時、まあ、こういう関係あったのは、美空ひばりだった、
ね。はいはいはいはい、はい。
そういう人だったってことあったんですけども、どうも、これも、これも梶原一騎の本に書いてあるんで、本当か嘘かわからないんですけど、はいはい、岸恵子って知ってますかね。
あ、岸恵子さんいますね。
と、恋仲だったっていう噂もある。
そうなんだ。
まあ、それぐらいモテた人で、かっこよかったんですね。
はいはいはいはい、まあ、そうですね。ルックスもね、なんかこう、端正な感じのね。うん、雰囲気、うん、まあ、ごついですけど。
そうですね。
うん、そうですよね。へ、うん、そうなんだ。なるほど。
なかなかそういう、まあ、裏も表もある人で。
うん。
うん。面白い、すごい人でって、まあ、はいはい、例えば、なんていうかな、エピソードの中でね。
うん。
この人は、相手を威嚇するためにガラスのコップをバリバリ食ってたっていう
怖いな、すごいですね、
うん、むちゃくちゃな人だったらしい、
ね、むちゃくちゃですね。
で、うん、酒の飲み方もむちゃくちゃで、一升瓶をぐーっと一気飲みするのは当たり前、洋酒を一気飲みさせるとかね、うん、
まあすごい伝説がいっぱいあるってことですね、
うん、でやっぱりレスラーたるものそれぐらいやらないかんぞと、
うん、
いうことで、むちゃくちゃな人だったらしいですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
うん。
まあなんかやっぱりこう、この辺の時代の人は、やっぱ豪快で、まあすごい怖いんだけど、うん、やっぱ下の者の面倒見がいいみたいなイメージは、
まあ、
ありますよね。
まあ、そうですね。うん、まあこの人がその日本プロレス、まあ当時はプロレス団体っていうのはポコポコちっちゃい 大小あったんですけども、
うんうんうん、
まあ統一したというか、うん、まあ唯一、まあ大企業というかね、
うん、
のは日本プロレス協会だけだったんで、
なるほどなるほど、
まあ、後々彼がいろんな弟子を、
うん、
育てていくわけですね。
なるほどね。
で、それ、うん、それがプロレス、うん。
そっか、今のプロレスのベースになってるというか。
そうですね。だから本当にプロレスの父っていうのは確かに力道山。
うん。
うん、であると。
なるほど。
言われてますね。
当時はあれですもんね。なんか僕はテレビで見た情報だけど、うん、張本勲なんかよく可愛がられてたみたいな。
そうですね。まあ、張本さんもね、あちらの方なんで。
あ、そうですよね。
在日の方なんで、やっぱり仲が良かったと。
はいはいはい、そうですよね。
で、まあ、同じようなスポーツ選手として、
うん、
なんていうかな。なんか、面倒見たっていうのはよく。
はいはいはい。
聞く話ですね。
確かにね、うん。そっかそっかそっか。そんな力道山が、まあ、戦前、うん、戦後、生き抜き。
戦後ですね。
はい、うん。で、日本のベースを作ったと。
そうですね。
いうことなんですね。
うん。
はいはいはいはい。
で、まあ、その、弟子っていう、弟子を作ったっていうので、
うん、
まあ、いっぱい有名なのが二人いるんですね、日本に。
はい、はい、
はい。後々、この二人が、まあ、さらにプロレスっていうのをこう、うん、まあ、日本のね、中に根付かせていった。
消化させていきますね。
うん、そうですね、うん。で、それが、まあ、アントニオ猪木とジャイアントババ、
うん。
この二人
です、ね。はいはいはい、はい、うん。この二人っていうのは、もう完全に力道山のもうまな弟子というか、
弟子です。弟子です。
はいはいはい、はい、うん。
で、アントニオ猪木は力道山の、なんていうかな。付き人をやってたんですね。
ああ、そうなんですね。
うん。はいはいはい、本当に、付き人で、うん、下働きかパンツを洗ったりとかね。
とかね。
例えば、
わらじを懐に入れて温めとく的な、
ね。そう、そんな感じですね。
もう、信長、豊臣秀吉パターンみたいなね。
うん、そうですね。だからそういう、本当に、アントニオ猪木っていう人は、その、靴べらでどつかれてたらしいですからね。力道さんに、ボッコボコに。
あ、まあ、そうです
ちょっと気に入らないことがある。
うん、
で、まあ、でジャイアント馬場も、うん、そのジャイアンツ、読売ジャイアンツを、まあ、 読売ライオンズじゃなくて、どっちか、太陽ホエールズ行ったかな。で、怪我して引退して、うんうん、力道山に誘われて、
はいはい、
まあ、力道山に誘われたっていうか、まあ、プロレスラーになったと。
はいはいはい。
いうのは経緯ですね。
これ、猪木は、うん、なんかイメージだとブラジルの日系ですか、うん、そうです。
で、アントニオ猪木は、うん、その、生まれは横浜の人なんですよね。
あ、そうなんですね。
うん、はいはいはい、で横浜で、まあ、それほど、まあ、なんと、お父さん、まあ、お母さん、おじいさんかな。
うんうん
うん、おじいさんと一緒に、はい、まあ、ブラジルへ生活が厳しかったから、当時は移民する人がたくさんいたんですよ。
なるほど、日本からね。はいはいはい、
そうそうそう。うんうんうん、で、ブラジルに向かって移民してて、はいはい、ブラジルのコーヒー農園で働いてたのかな。で、中学校、当時が12歳か。
ほうほうほう、
13歳かな、うん。の時にブラジルに渡って、はい、サンパウロのコーヒー農園で働いてて、
はいはいはいはい、
その時に、まあ、運動神経が良かったもんでですね、砲丸投げの選手をやってたのか。
ああ、そうなんだ。
で、ブラジルの大会で、まあ、優勝したと。うん、市の大会か県の大会か分からないけど、で、そこで、うん、まあ、ガタイがいいもんで、
うん、
ブラジルは日系人がたくさんいたんですね、当時も今も。そこでやっぱ、ねうん、ブラジルに興行に力道山が来たと。
なるほど。
で、その時にスカウトされたと。
ああ、なんかお前、大学いいし。
うん、大学いいから日本に来いよと。
ほうほうほうほう。面倒見る。
はい、わかりましたと。で、まあ、当時貧しかったですから、食うものも食えような状態なんで、まあよくある相撲取りが死んで失礼でくみたいに、まあ、飯は腹いっぱい食わしたれぞ、いうので来た口ですね。
そうい
うですから本当に叩き上げ、十何歳で来たのかな、うん、15歳か 16歳か17歳ぐらいで来たのかな。
猪木の方が早いんですかね。
先だったはずですね。
はいはいはいはいはい。うん、
で、まあ、どの誰かわからんような人で、まあ、アントニオ猪木は入門したので、うん、片っぽのジャイアント馬場っていう人は、うん、さっき言ったように、まあ、読売ジャイアンツに行って、怪我して、まあ、太陽ホイールズって怪我して、まあ、しょうがないからプロレスラーっていうことで、やっぱり結構有名な人が、
なり物入りですわ。
そうそうそう。で、体格もいいですから、2メーター何センチもあるということで、当然、なんていうかな、皆さんが注目の的。
うん、まあ、そりゃそうですよね。
で、ジャイアント馬場とアントニオ猪木、うん、まあ、後の馬場翔平と猪木寛治っていう本名なんです
けど。猪木寛治、馬場翔平、うん。はいはいはい、はい。
デビューが二人とも、同じ日にデビューするんですよ。で、ジャイアント馬場の相手が、うん、田中米太郎だったかな。田中米太郎っていう、ね。
全然知らないけど、はい、米太郎さん。うん、はいはいはい。
田中米太郎って人で、はいはいはい、まあ、楽勝で勝つわけで、また先で勝っちゃうわけで、
まあ。まあまあ、そりゃそうですよね。
うん。で、アントニオ猪木は、確かね、アントニオ猪木のデビュー戦は、大木金太郎じゃなかったかな。
あ、大木金太郎聞いたことありますね。うん、なんか熊みたいな、なんかハゲ。
いや、大きいのは、つる、そう、つるつるの頭、
ね。つるっとした人ですよね。
んで、はいはいはい、なんだっけ、頭突きが得意な方なんですけども、ただ、この人に負けるんですよね。
あ、負けるんだ。大き
い金太郎ね。これは逆腕固めって書いてあるな。うん、まあ、要は関節決められて負けちゃったんですけど、まあ、そこから見るように、その、どちらが、その、まあ当然マッチメイクを力道山とかその弟子筋がやりますから、どっちが勝つどっちが負けるっていうのを決められてるわけなんで、やっぱり馬場には優しく、猪木には厳しいっていうのがこの中でわかるように、
そっかそっか、
そういうようなスタートするんです
ね。はいはいはい。まあ褒めて伸ばすとね、けなして伸ばすみたいな。
まあそこがその後々アントニオ猪木がいろんなそのね、ジャイアント馬場を挑発したりする元になってるという
か、ね。なるほど、そういうことか。
そういうこの時代のひがみというか。
なるほど。いや、なんでこう当時ね、なんか前日と新日と、なんか遺恨があるっぽいけど、なんでな、そんな仲悪いんだろうなっていう、こう漠然としたこう気持ちはあったんだけど。うん、
まあ、ちょっとこれはずっと先の話になるんですけど、二人ともこう団体を持ってね、前日と新日と持ってやってくる。うん、
はいはいはい。
常に攻めるのは新日なんです。
なるほど。
常に攻めるのは新日で、受けるのが、挑発を受けるのが前日。
あ、なるほどね。 はいはいはい、はい、
でこれは後々なんでかっていうのはまあちょっとしたら話しますけど、アントニオ猪木とジャイアント馬場との関係性がその先ほど言ったように、うん、弟子時代の関係性と一緒で、甘やかされたジャイアント馬場、甘やかされたっていうかその大事に育てられたジャイアント馬場と、うん、まあ、ボコボコにされて、うん、冷や飯食わされたアントニオ猪
木、
それを悲願でるアントニオ猪木っていうのが、まあ、50年何十年経っても、
うん、
その関係性は変わらなかった、
変わらないということなんだな、うん、なるほどね、
それぐらい、まあ、変わった育てられ方をしたというのが2人なんですね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどなるほど、じゃあ、うん、もう本当その力道山のもと、まあ、うん、戦後その弟子になってで、二人はまあね、お互い、まあ育てられて、うん、っていう関係値がずっと続いていくわけですね。
そうですね。で、はい、ジャイアント馬場はアメリカに遠征に行くんですよ。
あ、馬場はアメリカ行っちゃうん
ですね。はいはいはい。で、アメリカ、当時のアメリカに遠征に行ってですね、うん、まあ、新弟子からすぐ、しばらくしてアメリカすぐ行ったんじゃないかな。
はいはいはい。
うん。で、強烈、で、向こうで大成功を収めるんですよ。
あ、馬場が。
ババは、うん、であのガタイですから2メーター何センチ、うん、でやっぱりあの、運動神経、野球選手やってたぐらい で運動神経もいいですし、
篠さんこれごめんなさいね、僕らのイメージしてるババと、うん、今ストーンさんが話されてるババの
全然違います、
なんかねイメージがねだいぶ離れてるから
あの、アッポーのイメージでしょ、
そうそう、なんか吉本新喜劇的なね僕らのイメージは、
いや当時のね YouTube でも何でもいいんでねジャイアントババの、まあそうはね1975年以前の、
ほうほうほう、
試合は YouTube でもありますけど、まあ、すごい動きます。
そうなんですね。なんか、うん、あの、上島竜兵がトンって飛んだらみんなが周りもトンって飛ぶみたいな。
いやいやいや。
そうではないんですね。違うんですね。なるほど、なるほど。
うん。当然ね、大事にされてたジャイアント馬場なんで、
はいはいはい、
すぐに、その、アメリカ、まあ、まだ力道山も元気だった時代なんで、
うんうんうんうん、
で、アメリカに、ロサンゼルスに行ったのかな、
ほうほうほ
う、ロサンゼルスに行ってですね、うん、まあ、そこで、誰だったかな、フレッド・アトキンスっていう、まあ、まあ、その、名レスラーというか、
うん、
まあ、その人のコーチを受けてですね、メキメキと頭角を現して、アメリカで大成功を収める。
そうなんだ。
で、ビッグ・ババと。ビッグ・ババ
かな。ビッグ・ババ。
ビッグ・ババのリングネームで。
はいはい、はい。
ジャイアント・ババじゃなくて、ビッグ・ババ、向こうでは。
うん、
で、その成功をして、アメリカ中で知らない人はいないっていうぐらい成功したんですよ。
ああ、そうなんだ。
だから、一郎、まあ、今で言うと、メジャーリーグで言うと、一郎とか松井とかね、まあ。
そういうクラスですよ、
ね。それレベル、うん。まあ、アメリカ、日本のレスラーで、
うん、
一番アメリカ行って成功した人は誰って言ったら、うん、まあ、一番っていうか、素晴らしいのは、二人いて、
はいはいはい、
一人がジャイアント馬場、一人はグレートムタ。
ああ、グレートムタ有名ですもんね。
う
ん、
で、まあ、もう、ムタは何十年後なんで、まあ、テレビがあるから、その、はいはいはい、広がりは素晴らしいんですけど、
まあ、そうですよね。
ジャイアント馬場は、その興行でね、一つ一つやってって、
それが60年ぐらいってことですか？
1960 年ですね。
はいはいはい、はい。
62年か3年、もうデビューして1年か2年でもう向こうに行って。
行っちゃうんだ。なるほど、なるほど、うん。
素晴らしい、その、まあ、向こうです。人脈も作って、
うん、
レスラーとしても成長して、
うん、すごい、うん、最高じゃないですか。
すごい、
言うことなし、
うん、そう。ところが彼も自身も向こうでやっていこうと思ってたわけですね。
ああ、ずっとね、
アメリカで、うん、で、うん、ビッグマネーも手にして、
うん、
で当時のね、まあ、あのキラ・コワルスキーとかパッド・コーダンって、うん、まあ超一流って言われるところのレスラーとも、はいはいはい、うん、手を合わせて名勝負して、バッティ・ロジャースっていう NWA のヘビー級のチャンピオンにも勝って、はい
は
い、それぐらいやっぱり大事にされてた。
そうなんだ。
で、さっき言った、その、なんていうかな、せこせこした日本人レスラーじゃなくて、本当にパワーのある、
うん、
でかくて、
本場ですもんね。
本場の、なんていうか、ちゃんとしたレスリングができる日本人レスラーとして、やっぱり成功してったんですけども、
はいはいはい、
もう、ジャイアント、その、力道山が殺されるという事態を受けて、
うん、
日本プロレスが帰ってこいと。
ああ、なるほど、65年。
スターがいないと。
ああ、そっかそっかそっか、うん、なるほど、なるほど。
もう、ジャイアント馬場としては、
うん、
もうこっちでやっていこうと、もうちょっと。うん、 まあ、帰ってくるのはもっと後でもいいし、うん、いやもう何やったら永住しようかなと思ったぐらいやって
る、ね、はいはい、それぐらいに思ってたのに、
うん、でビッグマネーも手に入れてもアメリカの生活がすごくいいと、
はいはいはいはい、
待遇もいいし、うん、このまま売ろうと思ったら、うん、日本プロレスが帰ってこいと、
うん、
なんでやったら力道山先生が亡くなったから、
う
ん、
なるほどなるほど、
いうことで引き戻されてく
る、なるほど、そういうことがあるわけだ、うん、なるほど、
それまでも片っぽでアントニオ猪木言ったらまだ前座の前座ぐらい、
はいはいはいはい、
全く目が出なかった、
うん、
いう感じですね。
なるほど、対照的なんですね、猪木馬場っていうのはね。
そう、うん、で、
うん、
うん、凱旋帰国して戻ってきたという形
です、ね、なんかイメージ的には本当デビュー当時から二人ともこうイメージはね、こう日の光浴びて切磋琢磨してみたいなイメージはあったんだけど、うん、そうじゃなくて
とんでもないんです、
ね、もう運命の差だったわけですね。
運命の差だったんですよね。
はいはいはいはい、はい、
でですからジャイアン、まあ今までこそアントニオ猪木とジャイアント馬場っていうと、まあ、まあ並列に並べられますけど、
ですよね、
もう1960年代65年67年だったらもう全然馬場の
圧倒的ですね、
上だったわけですね。で当然アントニオ猪木っていう方は、うん、まあ嫉妬の塊みたいな人ですから
まあそれは嫉妬しますよね。でもね、
でもね、あの人だけなんですよ。他にもね、豊登りとか、うん、当時だと誰かな、グレート小路がもうちょっと言って、遠藤幸吉とか、うん、まあ、うん、そのライバルレスラーはたくさんいたんですよ。大木金太郎もそうだし、大木金太郎なんか自分、まあ、あの人は韓国人なんで、
うんうんうん、
同じ朝鮮系の先生の後を継ぐのは俺だと。
まあ、そう思いますよね。
思ってる人もいれば、それとは、その後々に、もうちょっと後になりますけども、うん、坂口誠二。
はいはいはい。世界の嵐。
この人も、うんうん、世界の嵐も、柔道日本一。
うん。うん、
柔道チャンピオンとして、はい、エリートとして入れてもらってるわけですから、
はいはいはい、
そのでも馬場にはかなわないと皆さんそれなりに思ってる。
はあ、やっぱ、うん、もう群を抜いてもう
スタートですね。まあ、あの体格といい、あの、大きなプロレスね、今までにない、日本人ができないプロレスをすると。
なるほど。
で、うん、やっぱりその外国人レスラーに渡り合えるのはこの人ぐらいしかいないと、いうことだったんですけども、
はいはいはいはい、
その中で、闘志をメラメラと燃やしてたのがアントニオ。
アントニオ、ね。いや、うん、なんかもう完全に僕は馬場のことをね、過小評価してましたね。うん、ただのあの、でかい、ノロをしたおじいちゃん見て、まあ、それはね、晩年だからそうなんですけど、うん、いや、なんでみんなこの人にそんなにみんな尊敬してるんだろうっていうイメージは、そのルーツがあってこそなんですね。
そうですね。
なるほどね。
だからその日本、その凱旋帰国して力道山亡くなって凱旋帰国してきた時に、
うんうん、
やっぱり日本のプロレスを支えたのはジャイアント馬場なんです。
なるほどな。
やっぱ衝撃的だったと。
はいはいはいはい、
その2メーターのでかいからで、うん、でまあジャイアンツでピッチャーやっててもパッとせんだからも、
はいはいはいはい、
うん、で、16問キック、まあ、うん、ね、最後の晩年の16問キックはね、足上げたら相手が突っ込んできたとか、ね、
倒れますよ、みたいなね。
ねんというようなんではなくて、本当に躍動感ある。
へぇー、
ストーンっていう感じの16問キックと、あと32問のドロップキックっていうのが、
はいはいはいはい、
やっぱりあの人自身が足の力がすごく強くて、ジャイアント馬場って人は。
じゃ本当にすごかったんですね。
で、長州力が、
はいはい、
あの人いろんな人にサソリ固めって、まあ、
うん、
その足を、クロスさせて、相手の足をクロスさせて、こう、
くるっ
とね、ステップオーバーしてね、
うん、
はいはい、逆エビ型身みたいな感じで足をグッと押さえるんですけども、
はいはい
はい、長州力が、後々に語ったところで、
うん、
サソリ固め、スコーピオンデストロックした時に、
うん、
誰が足が一番強かったですかって、
うんうん、
間違いなくジャイアント馬場。
はあ、
あの、晩年、最晩年のジャイアント馬場のが、うん、もう鶴田でも天竜でもない、
うん、
猪木でもない、うん、一番足の力が強いなと思ったのはジャイアント馬場
だ。へえ、そうなんだ。
それぐらいやっぱもう下半身はすごい強かった人らしい。
馬場さんをかなり見直しましたね、僕
はね。だから、YouTube で、まあ、さっきも言いましたけど、一回見てみたら、
そうですね、
まあ、躍動感あふれる。後々ね、全日本でね、NWA のヘビー級のチャンピオンって日本人で唯一なった人なんですけど、
はあ、なるほど。
これの試合でも、これ誰だったかな、ハリレースじゃねえわ、
うん、
で、やった試合でも、躍動感、ジャック・ブリスコーだったかな、
うんうんうん、
すごくありますし、スピード感もあるし、
なんか、
で、うん、古い、あの、 映画だ、何ていうかな、YouTube でもあったかな、アメリカ時代のやつもたまに見えますけど。
へぇ、そうなんだ。
あの、脳天から竹割り。
はい。あの上からチョップというかね。はいはいはいはい。
あれは飛び上がってやるのは本当に痛そうに、痛そうに見えるっていうか。
もうなんか義士、俺のイメージはもう、なんか、吉本新喜劇的なイメージしかないから、もう、とんでもないですね、そんなのはね。